おはようございます。今日来られた方はね、得しましたね。白石涼子さんのね、歌声を聞けて本当に心が洗われるようだという、ね。いや、まあ、ご存知でね、劇団四季のご出身ということで、どうしてあんなにこのメッセージが響くのかなっていうね、このただ歌がうまいとかそういうことを超えたなんかね、こう訴えかけるんですよね。こう、まあ、もちろん彼女のこれまでの、ね、トレーニングもあると思いますけど、まあ、もちろん信仰もあるしね、そのなんか本当に一言一言がこう染みてくるようなね、ああいうふうに歌ってみたいなと思ってね思いはありますけど、はい、ありがとうございます。またぜひ、お願いしたい。今日はですね、まあ、母の日の礼拝ということで、まあ、少し母の日に関係のある、まあ、しかしシリーズの使徒言行録の中からお話をしたいと思いますけれども、今日は慰めの子というテーマですが、まあ、バルナバの話ですね。バルナバの話です。で、まあ、バルナバが使徒言行録の中で何度か登場はするんですけれども、まあ、非常に重要な働きをしたのはこのサウロ、後のパウロとの関係性の中にあるわけですね。で、サウロはご存知のようにステファノを、まあ、ユダヤ人たちが石打ちにして殺した後ですね、まあ、その時にもその石を投げる人たちの、まあ、服の番をしていたというふうに書いてありますけれども、まあ、キリスト教初代のこの 教会に対する、激しい怒り、憎悪というものを、ね、持っておりました。まあ、彼はファリサイ派のエリートでありまして、この当時のキリスト教、イエスをメシアとするその教えがユダヤ人の中にはびこってしまったら、この国は滅びてしまうというような、そういう、こう、まあ、義憤に駆られていたんだと思いますけれども、そして、なんとそのイエスの弟子たちがダマスコというね、かなり北の果ての町まで、広がっているということを聞いて、でダマスコのクリスチャンたちを捕まえようと思って行ったところでね、これ前にも話しましたけれども、イエス様の声を聞いて、そこで改心をするわけですね。その時にサウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと言われたんですね。サウルはもうイエスは死んだものと思っていたけれども、そうではない、生きているんだ、そして自分はこのイエスを迫害してしまったんだということにその時に分かってですね、で、まあ、目が見えなくなり、またアナニアに祈ってもらって目から鱗のようなものが落ちて、そして彼は完全に改心をするわけですね。そして、この、サウロっていう人はですね、極端な人ですね。もうキリスト教大嫌いで迫害したんですけど、イエスが生きていると思った瞬間に今度はイエスはメシアだ、救い主だということが分かったらですね、完全にそっちに振ってダマスコで、イエスはメシア、救い主だということを大々的にこの片っ端から人を捕まえて話し出したんですね。そしたら今度はそこにいる他のユダヤ人に命を狙われるんですね。で、パウロは一生のうち何回ぐらい命を狙われたのか私もちゃんと数えたことないんですけど、これが最初の時なんですね。それでダマスコのクリスチャンたちが、このままだとサウロがダマスコで殺されてしまうということで、野因に乗じてダマスコのこの城壁からカゴで下ろしたって聖書に書いてあるんですね。そうやって逃げるわけです。で、その後サウロはエルサレムに行きますね。エルサレム、この教会の中心地であり使徒たちがおりましたエルサレムに行ってですね、そして自分はダマスコでイエスに会ってイエスのことを伝えるものになりたいんだという話をしに行ったんですけど、エルサレムの人たちはですね、そんなことをとても信じられないわけですね。で、弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れたと。あんなこと言っとるけれども、あれはイエスの弟子になったふりをして自分たちの仲間に入ってですね、また自分たちを捕まえようとしてるんじゃないかと、そういうふうに思ったとしても不思議じゃないですよね。で、なかなかこのエルサレムの弟子たちはサウルのことを受け入れることができない。その時に サウロを弟子たちに引き合わせたというか、サウロのことを言ってみればね、身元引き受け人のようにして紹介したのがバルナバなんですね。9章の27節に、しかしバルナバはサウロを連れて使徒たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語られ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明したと書いてあるんですね。じゃあ一体バルナバはいつこの話を聞いたんだろうかと。バルナバはダマスコに行ってたわけじゃありませんからね、エルサレムにおりましたから、おそらくはこのサウロがエルサレムにやってきて他の弟子たちに話をしても全然取り合ってくれない、むしろ恐れているというのを見てですね、バルナバはサウロのところに多分話を聞きに行ったんだと思うんですよ。でバルナバはサウロのことを恐れないで、しっかり彼の話を聞いてやってですね、そして、納得をして分かったと、それじゃあ俺が仲を取り持ってやるからということでですね、このサウロは間違いなくイエスに出会いましたと、間違いなくイエスを信じてイエスの弟子になりましたということを他の弟子たちに説明したんですね。そして他の弟子たちも、バルナバが言うんなら大丈夫だということで納得した、バルナバという人はもうこの初代教会において彼は十二使徒ではありませんけれども、相当この人々から信頼された人であったんだろうなと思いますね。またバルナバが言うんならそれは間違いないだろうということで、サウロはその後初代教会の一員となることができたわけですね。ところがですね、サウロ今度またエルサレムで弟子の仲間に入りましたら、エルサレムでまたこの福音を伝えるわけですね、一生懸命ね。この間までパリサイ派で教会を迫害してたあのサウロがですね、至るところでそれこそ昔の仲間を捕まえてですね、おいおいおいとね、イエスは生きてるんだと、俺はイエスに出会ったんだ、イエスは復活したんだ、彼は救い主なんだということでですね、極端な人ですから、もう至るところでこの話をする、そして、エルサレムの教会の中でもね、この人々にその話をしていくと。でサウロはエルサレムで使徒たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになった。またギリシャ語を話すユダヤ人と語り議論もした。でサウロはですね、もともとタルソスというこの今のトルコですねの根元のあたりにあるところの出身ですから、彼の母国語はおそらくギリシャ語だったんですね。当時の地中海世界というのはギリシャ語が公用語になってましたので、ギリシャ語が堪能だった。でエルサレムには、いろんなところからね、このディアスポラと言われる人たちが集まっておりましたので、最初はの弟子たちはおそらくヘブライ語とかアラム語で喋ってたけれども、パウロはギリシャ語も堪能だったからギリシャ語でこの話をすると、で議論もすると。そうするとですね、あまりにもそれが激しいので彼らはサウロを殺そうと狙うわけですね。すぐに殺そうとするっていうのがどうもね、このユダヤ人の気質なのかどうか分かりませんけれども、でサウロを殺そうと狙うと。でそれを知った兄弟たち、エルサレムの弟子たち人たちはですね、サウロを連れてカイサリアに下り、カイサリアっていうのは海辺の町ですけれども、そこからタルソスへ出発させたと、船に乗って彼の故郷へとにかく帰れと。またもしかしたらですけど、このエルサレムの弟子たちもですね、あまりにもサウロがいろんなところで福音を伝えて、議論をふっかけて、それこそ揉め事を起こすので、ちょっとこれはこのままエルサレムに置いといたらわしらもちょっと困るよなと、しばらくちょっと実家帰らして、ちょっとねこの熱冷まさせた方がいいんじゃないかと、思ったかもしれないですね、よくわかりませんけどね。でもダマスコカイサリアに行って、そこからもう彼の実家であるタルソスまで行かせてしまうということは、ちょっとそんな匂いもしなくもないです。でもサウロはですね、この、あまりにも結局宣教が熱心すぎて、ね、そのイエスに出会ったダマスコで、そしてエルサレムにやって、今度エルサレムで2度も命を狙われると、この後も何度も狙われる人なんですけどね、極端な強力な人でありますが、 で、先ほどちょっと出ましたバルナバの話をちょっとしますとですね、バルナバの話は、使徒働きの4章の36と37に最初に登場するんですね。初代教会始まってすぐぐらいのところに出てくるんですけども、レビ族の人で使徒たちからバルナバ慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも持っていた畑を売りその代金を持ってきて使徒たちの足元に置いたと書いてあるんですね。これがバルナバの最初の紹介の文章なんです。でバルナバっていうのは慰めの子っていう意味ということですけど、これまあアラム語でね、アラム語でバルっていうのは子供っていう意味ですね。バルテマイとかね、バルなんとかっていうの出てきますけれども、子供でナバスというのが慰めるという意味で慰めの子という。でおそらくこのニックネームはそのもう少し後になってついたんだと思いますけれども、まあ、でもその慰めの子というニックネームはついていた、いましたよということですが、で彼はなんとですね、そのキプロスの出身、キプロスといえばこの間まで郡先生が言ってた、なんかあの世界のなんか手話かろう話者の大会かなんかでキプロス行ってたんですよ。だからちょっとこキプロスの話聞きたかったんですけど、地中海の島ですよ、はい、そこの出身バルナバで、しかも彼はレビ人なんですね。レビ人というと神殿に仕える、まあ、特別な身分の人たちですね、まあ、日本でいうとこの神官というかね、神社に仕える人たちみたいな、そういう人でありました。で、マルコの親戚なんですね。この後で出てきますけれども、マルコ福音書を書いたマルコの親戚で、まあ、一説によるともともとイエス様の十二弟子ではないけども70人の弟子っていうのが出てくるんですが、その一人だったんじゃないかという説もありますが、これは定かではありません。まあ、でもさっきの4章に、ね、この4章に出てくるぐらいですから、まあ、早い、本当に早い時からイエスの弟子の一人であったんだろうと思いますけれども、そして彼はですね、なんと持っていた畑を売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いたというんですね。彼が持っていた畑っては当然キプロス島なわけでしょう、ね、そのキプロス島の財産を売っ払ってそしてエルサレムにやってきて、もう完全に、まあ、要するに献身をしてね、教会の弟子の一人に彼は加わったと。慰めの子と呼ばれたバルナバですけれども、まあ、非常に潔の良いね、このきっぱりとした信仰の持ち主だったんだと思いますけれども、で、そのバルナバの話がまた戻りますけれども、先ほどのこのサウロがタルソスに帰った後にですね、教会は前にも話しましたけれども、エルサレムからユダヤ、サマリア、あるいはこのダマスコの方とかいろんなところにどんどん飛びしていくんですけれども、その中の一つでですね、アンティオキアというところで初めてですね、異邦人に福音が伝えられたというふうに書いてあるんです。で、アンティオキアというのは当時のローマ帝国の中でもね、第三の都市と言われるぐらい大きな町だったそうです。国際都市で、まあ、ニューヨークとかパリとか東京とかそういうようなね、大きな町 でそこに福音を伝えに行って、まあ、最初はユダヤ人にしか話さなかったけども、まあ、そこには多くの外国人もおりましたから、異邦人にも福音を伝えて、まあ、異邦人も加わる、まあ、最初の教会がアンティオキアに誕生したんですけれども、でその話がエルサレム教会に届きましてね、アンティオキアに、イエスを信じる人たちがたくさん集まってるらしい、しかもその中には異邦人もたくさんいるっていう話がエルサレム教会にやってきた時に、エルサレム教会はバルナバを派遣するんです。これ11章の22節に出てくるんですけれども、彼らの信仰を確かめるためにバルナバを派遣するんです。でどれだけバルナバが初代教会において信頼されてたかということですよね。バルナバ行って見てきてくれと、ね、お前が行って調べてくれれば彼らの信仰が間違いないかということが分かるからということで、バルナバはアンティオキアに派遣されるんですけれども、そこでバルナバはそこに集まっている人たちと交わって彼らの様子を見てですね、あ、これは間違いなくイエスをメシアと信じている人たちだということで、まあ、安心をしたんですけど、そこでね、バルナバ終わらなかったんですね。 で彼はそこからそれからですね、まあ、確認して、それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰ったと。でもあと地図見せますけども、アンティオキアとタルソスって近いんですよ。だからおそらくバルナバはサウロのことをずっと気になってたんだと思うんですね。自分が紹介をしてエルサレムのね、あの教会の弟子たち人たちとも、まあ、受け入れてもらって、まあ、でもあまりにも熱心すぎたので、タルソスに返しちゃったと。であのあとどうしたのかなと、でももしかしたらアンティオキアに来てると思ったかもしれないけれども、まあ、いないと。で、バルナバはタルソスに探しに行った。でそこでパウロをサウロを見つけてアンティオキアに連れ帰ったんです。もしここでバルナバがタルソスに行かなかったら、ね、パウロは、まあさまあ、後のパウロ、まあ、サウロはですね、アンティオキアじゃなくタルソスにまだ失速してたかもしれない。あのへそ曲げて、ね、どうせ俺はあの初代教会の花つぼみもんだよみたいなね、誰も俺のことなんか割ってくれないみたいな、それ極端な人ですから、ね、それであのもういいわと思って、タルソスであのへそ曲げ取ったかもしれない。でもバルナバが行ってですね、であのなんかタルソスにはパウロの聖火っていうのがいまだにあるみたいですね。行かれた方あるかもしれませんけど、なんかその井戸があって、まあ、僕行ったことないんですけど、でどうやって見つけたんかと思うんですよね、当時ね。地図もないしね。ただおそらくその、まあ、名前を聞いて、昔エルサレムでファリサイ派のガマリエルの下で勉強した秀才がおったじゃろうと、あの人はどこにおるかって言ってですね、いろいろ調べて、でやっと見つけるわけじゃないですか、ね、ちょっと皆さんこの光景ね、こう想像してみてください、ね、サウロその時何してたのか分かりませんが、井戸の水でも汲んどったか分かりませんけど、バルナバがやってきてですね、おサウロ、お俺どうしたんだ、そらお前探しに来たんよ、いやええわしゃもうエルサレム教会でね、あのおってもみんなの迷惑になるから、いやそうはいかん、わしゃお前ほっとかん、エルサレム行かんときアンティオキア行こう、アンティオキア違法人もよくおるし、もう一回一緒に福音伝えようじゃないかって言ってですね、それで、サウロを連れて行くわけですよね。ちょっといい加減な想像ですけどでもね、でもこの瞬間はこの教会の歴史にとって非常に大きな瞬間なんですよ。もしバルナバが行かなかったらね、パウロはその後世界選挙行ってないわけだから、ね、だいぶ遅れたと思うんですよ選挙をね。でこれがね地図なんですよ。これ見ていただいたらよくわかるんですけど、これエルサレムですね。エルサレムでアンティオキアってここなんですよ。でなんとキプロスってここなんですよ。ここ宮先生ここ行ったんですよ。ここどうやって行ったんかな。なんか今ドバイ経由ダメらしいですね、イラン戦争だから。あのアメリカ周りで行ったそうですから、何日かかったか分かりませんけど、でとにかくそのバルナバここの出身で、だからこの辺の地理には彼は詳しかった間違いなく。でアンティオキアまで行きました。そしてそこの教会の様子を見てね、間違いなく彼らはちゃんとして信仰を持っているということが分かった後、おいおいとタルソス近いやないかということで、だってエルサレムより全然近いんですよ。それでタルソスまで行ってパウロを連れて帰ってきた。いやーバルナバのおかげですよね。そして、バルナバとサウロね、アンティオキアに参りまして、2人は丸1年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えたと、ね、バルナバとサウロが束になって教えたんですからね、そりゃもうアンティオキア教会すごいことになったと思いますよ、ね、もう連日連夜彼らが熱心に語ればね、ものすごい人が集まったんだと思いますけども、このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのであるって書いてあるんですね。キリスト者、英語で言うとこのクリスチャンですけども、 これキリストのものですね。キリストばっかり言うからあいつらは、もうキリストしか言わんからっていうんで、クリスチャンとかキリスト者と、まあキリストバカとですね、もうそういうあだ名がついちゃったんですよ。これだから街でね、ものすごいこれは話題になったと思いますよ、ね。でキリスト者と呼ばれるようになったと書いてあるんですけれども、まあそういうことでね、このアンティオキア教会とても大きな教会になりました。さあそこからですね、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた、まあ、時が満ちたんですね。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい、私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるためにと。聖霊がこの、まあ、誰かの口を通してでしょうけれども、この祈祷会が、礼拝の時にですね、語って、まあ、告げたわけですね。でサウロとバルナバを私のために選び出しなさいと。で前もって2人に決めておいた仕事、実は聖霊はこのサウロとバルナバを、ね、特別な仕事に当たらせることを決めていたんだと。でも彼らがこの特別な仕事を、まあ、宣教の、ね、これから旅行に出ていくわけです、旅に出ていくわけですけれども、そこに至るまでに皆さん、ね、ずいぶんいろんなことがありましたね。一足飛びそうなったわけではないんです。まあ、もちろんバルナバがサウロを呼びに行ったということも大きいし、その前にアンティオキアでイエスを信じる人たちのグループができて、それをバルナバが調べに行ったということもあるし、まあ、いろんな要素がそこに固まって、で1年間2人で一生懸命教えたところで、聖霊はよし時が来たと、彼らを私が決めておいた仕事に当たらせようと。でそこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いて出発させたと。これがいわゆる宣教旅行なんですね。で宣教旅行の話はまた今度ゆっくりやりますけれども、実は先ほどの地図にですね、この宣教旅行のこの線が書いてあるんですね。この赤い線ですね、これがね最初の宣教旅行なんです。これ見て分かるようにですね、いわゆる最初の宣教旅行っていうのはふるさと伝道なんです。海外伝道じゃない。最初に行ったのはバルナバの故郷キプロスです。でしょ。でキプロスから渡ってこの辺り行くんですけど、ここパウロのふるさとタルソスのこの周辺ですよ。キリキアとかね、フィルギアとかパンフリアとか、ふるさと伝道に行ったんです。そんなこと言って怒られますけどね。いやいや、あれは海外伝道じゃと、最初の、ね、海外伝道お前ふるさと伝道って言いやがったなって怒られるかもしれませんけど、まあでも土地勘があってね、その辺のことは分かっていたので彼らは行けたんだと思いますけど、それにしてもでもすぐには行かなかった。1年間アンティオキアでしっかり教えて、おそらくですねその間に伝えるべきことを彼らはしっかり練ってね、あるいは戦略を練って行ったんだと思いますけれども、それで、宣教旅行に行ったと。で最初の宣教旅行を行きました。でその後実はですね、後でこのいずれお話しますけども、いわゆるエルサレム会議っていうのがあったんですね。これは彼らが最初の宣教旅行で異邦人がね本格的にクリスチャンになったんです。で異邦人がクリスチャンになったんだけども、異邦人にも律法を守らせるかどうかということがそこで大きな問題になったんです。で一部のユダヤ人の弟子たちはですね、いやいや彼らはイエスを信じて救われたにしても自分たちと同じように律法を守らなきゃいけんじゃろうと言ってた。でもパウロやバルナバはいやいやそうじゃないと、ね、自分たちだって律法を守れんかったのに異邦人に守らせるのはとんでもないって言って、そこでいろいろ揉めてエルサレムで会議が起こるんですね。でこれまた今度お話しますけども、まあ、結果的には異邦人に律法を守らせる必要はないという決断が下りて、でほっと一安心でまたアンティオキアに帰ってきた。でアンティオキアに帰ってきてパウロはすぐにですね、さあ前に主の言葉を述べ伝えた全ての町はもう一度行って兄弟たちを訪問し、どのようにしているか見てこようじゃないかと。パウロはですねもううずうずしてたんです。会議嫌い、エルサレムの会議、頭の古いあいつらの、もうね、それでもちゃんとまあ結論を得て、 でやっとこれで俺はまた福音を伝えに行けると、もう福音伝えたくてしょうがないですから彼は、それで、バルナバにね、また行こうやと、ね、前行ったところの群れがグループがどうなっとるか見に行こうじゃないかって言ってですね、出かけようとするわけですね。これ15章ですけれども、ところがそこで問題が起こった。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。親戚ですからね、マルコね、親戚だからということじゃないと思いますけども、マルコも連れて行こうやと言った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。最初の宣教旅行の時もマルコは一緒に行ったんですね。一緒に行ったんだけども、パンフィリア州で帰っちゃったんです、マルコ。なんで帰ったんでしょうかね。ちょっとホームシックにでもなったのか、この二人のおじさんたちの間で、しんどかったのか分かりませんけれども、ちょっと僕は無理って言ってですね、帰っちゃった。で、パウロはね、あんなの連れて行きとないと、足手まといじゃ、あんなおったらね、行きたいとこ行かれんし、わしはあんな置いていくって言ったんですよね。でもバルナバは、いやいやいやいや、それはかわいそうだと、ね、あいつも一回失敗したかもしれんけれども、また連れてっちゃろうやってですね、なんとここで喧嘩ですよ。そこで意見が激しく衝突しって書いてある。15章の39節、これあの柔らかい言葉になってますがね、これ相当激しくやり合ってます、相当激しくやり合って、殴り合いをしたかとは書いてありませんけれども、とにかくまあ火花散らしたわけですね。あの慰めの子バルナバがね、このことにおいては感情的になってる、一歩も譲らない。パウロはパウロで譲りません。あんなん連れてったら伝道にはならん。でバルナバは、じゃあお前マルコ見捨てるんかと、ここであいつ連れていかんかったらあいつまたいじけるぞと、ますますいじけってどうするんや、あいつのこれからのこと考えちゃれえや、いやいやいやそうはいかんってね、まあ、広島弁で喧嘩したとこか分かりませんけど、リアリティがありますけど、まあでもね、感情的になりましてね、結果的に別行動ですよ、ここで、あのバルナバとサウルはここで別行動、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ、まあバルナバのふるさとに船で、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したと。で、バルナバはマルコと一緒に船で行くんですけど、パウロは陸路行くんです。完全に袂を分かってですね、もう目も合わせないでね、それぞれ行ったんですね。なかなか面白い話ですね。この教会といってもね、意見が対立することもあるし、揉めることもあるわけですよ、まあでもそれはそれでね、まあ、神様は用いてくださるんだろうと思います。でその後どうなったのかということは、ね、あんまりよくわからないんですけども、パウロの手紙の中にね、こういう言葉が出てくるんです。コリントの手紙の中にですね、あるいは私とバルナバだけには生活の糧を得るための仕事をしなくてよいという権利がないのですかと、ちょっと前後読まなきゃよく分かんないですけど、ここで私とバルナバっていう言い方してるんですね。これはこのたもとを分かってしばらく経ってからですね、 おそらくこのコリントの手紙は第2か第3の宣教旅行の時に書いてるんですけども、まあ、バルナバが一緒にいたかどうか分かりませんけれども、パウロの中にはバルナバは自分の同労者だということが、この時にはまあだからおそらく仲直りしたんだと思うんですね。そしてじゃあマルコについてはどうかというとですね、このテモテの手紙の中でパウロはこう言ってるんですね。ルカだけが私のところにいますと、医者のルカが私と一緒にいてくれると、マルコを連れてきてくださいって、マルコを連れてきてください、彼は私の務めをよく助けてくれるからですって、まあだいぶ晩年ですけどね、晩年あのマルコ見捨てたマルコですけど、 ね、私のところに連れてきてくれと言ってるんですよね。まあ、この後この後その間にねどんなことがあったか分かりませんけれども、まあ、マルコも成長して、そして今いろんなところ時に多分たびたびパウロを助けるようなこともあったんじゃないかと思うんですよね。なので、だいぶ年を取ったパウロにとってはね、マルコがそばにいてほしい、彼は私の務めをよく助けてくれるからですと言ってですね、まあ、マルコのこともちゃんとマルコ収まってるというのがこのお話なんですけどね、はい、別にしゃれてるわけじゃないです、うん、今つるっと出ただけです。さあ今日はね、バルナバのなぜじゃあ母の日にバルナバの話をしたかというとですね、まさにバルナバっての母のような人だなと思うんですね。まあステレオタイプ化するといけませんけれども、でもパウロはどっちかというと父的なねこの感じですよね、もう白黒はっきりさせる、行くときは行くみたいなブルドーザーみたいな感じの人ですけども、一方でバルナバは母のようにね温かくけどもしかし熱いと、そんな感じがしませんか、そもそもエルサレムに行ったパウロね、最初に紹介して、まあ、身元引き受けになってパウロを弟子たちと結び合わせたのはバルナバですよね。まさにこのパウロに寄り添ったバルナバであります。またタルソスに帰ったパウロのことをずっと気にかけてたんですね、バルナバ、そうじゃなかったらアンティオキアに行ったからといってパウロを探しには行かないですよね。やっぱりこのおそらく祈りながらね、パウロどうしてるかなと思ってですね気にかけてた。そしておせっかいなんですよね。お母さんはだいたいおせっかいですよ、はい、母とはおせっかいなもの、ね、まあ、そうでない人もいるかもしれませんけど、なんとなく私のイメージ、まあ、私の母はもう超おせっかいな人でしたからね、はい、おせっかいを絵に描いてあったような人だったから、まあ、そんな感じがしますけど、バルナバは本当におせっかいですよね、でもあのおせっかいがあったからパウロは世界宣教に出ていけたし、またそのおかげで福音は広がっていくわけですね。そして育てる人ですね、バルナバは。マルコの一件でそのことは分かってると思いますけども、ね、パウロと衝突してまでですよ、ね、折れなかった、マルコをここで何とかしてやらないかんと、ね、ここで見捨てたらあいつは本当にいじけて、何者にもなれなかったかもしれない。でもあそこでバルナバがマルコの肩を持って、マルコじゃあ明日行こうな言ってですね、優しく、ね、行こう行こう言って、でキプロスに行ってね、その後マルコも成長して、やがてはパウロにとっても、ね、必要な存在になっていった、まあ、育てる人だなと、まあ、そういう意味で本当に母のように温かく、ね、熱いバルナバ、まあ、私たちもこの母によって育てられたものではありますけれども、でもねこれよく考えてみるとね、これまさに神様がね、神の一つの属性だと思うんですよね。神様は私たちに寄り添ってくださるし、私たちのことを常に気にかけてくださるしね、おせっかいですよ、独り子を送ってまで救うというね、そして私たちを育ててくださる、そのまさに神の属性がこのバルナバのうちに現れて、そしてこの彼の働きはパウロのように目立たないけれども、しかししっかりパウロの働きを下支えして、その神様の栄光へと結びついたということ、私たちもこの働きを見本にしてですね行きたいなと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日はお母さんに感謝をする母の日の礼拝であります。アメリカの教会で始まった習慣ではありますけれども、私たちを産み育ててくださったお母さんたち、また教会のお母さんたちに心から感謝をいたします。そしてまた聖書には母のようなバルナバのお話も出てまいりまして、私たち大変感動いたしました。神様が私たちのことを気にかけ寄り添い、そしておせっかいにも私たちを救い出してくださっている、その深い母のような愛に私たちは今包まれていることを感謝いたします。また私たちもその愛を人々に分かち与えていくものとして用いられますように、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。 答いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの薄しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝を終わります。ようこそありがとうございました。